そうですね。それでは今日も聖書の学びをする前にですね、少し一つの話題をご一緒に分かち合いたいと思っています。前回は共謀罪の反対声明というようなことを取り上げました。で、今回何を取り上げるかはですね、結構難しくて、また同じような話題だといつもこういう難しい政治の話とかばっかりするのかなと思われても困るので、ちょっと何か優しいというか、もう少し、いろんな話題になるようにしようと思って、今日はですね、このことをお話ししようと思っています。聖書図書館というのがありまして、この聖書図書館というのが、6月の30日に閉館になるという、そういうニュースになります。で、このですね、銀座にあるんですね、銀座教会に併設されている形で、日本聖書教会が運営している聖書図書館というのがあるんですけれども、これがですね、この月末、明日ですね、閉館になることになります。で、ここにはですね、どんなものが収められていたのかというと、非常に歴史的に、貴重なものが収められていまして、で、一つはですね、グーテンベルグの聖書の、複写版ですね、が収められていたりですね、あるいは江戸時代の日本語版、江戸時代ですね、だからいわゆる明治から後の翻訳をされたものよりも、前の江戸時代の日本語版、明治時代のアイヌ語版などが収蔵されていたところになります。そういう非常に貴重なところになるんですけれども、ここがですね、日本で唯一聖書を収めている専門の図書館になりました。いろんな言葉のラテン語からですね、いろんな部族の言葉、日本聖書協会というのは、UBS かな。聖書の連盟というのが世界中にありまして、その中の一つになるので、世界中でどういう聖書が発行されているかっていうことが全部あって、その見本が送られてくるわけですよね。そうするとこれが聖書図書館に収められていくということで、535の言語で5300以上の聖書が収められている。で、辞書類とかですね、研究書とかそういうものを含めて、1800ほどのそういった付随的なものが収められているということになります。で、貴重なもので、で、これをですね、日本聖書協会という新共同訳を発行している、その協会がこれを運営してきたんですね。聖書を発行する傍ら、その聖書のための基本的な知的財産としてこれを収蔵してきたということになります。で、図書館っていうのはですね、一つの言い方をすれば、これは公益の財産なんですね。図書館ってあんまり儲かんないっていうか、全然儲かんないんですよね。要するに、入場は無料ですし、まあ、調べて取られるのもコピーのね、実費という感じで、なのに、保管には非常に手間がかかりますし、そして人も誰も利用する人がいなくても、その迎えるスタッフは非常に人手がいるということで、図書館っていうのは基本的には公共のものとして備えられて、まあ、市の図書館でも、そういうところでも基本的には市の財源でしますよね。そういう意味で、市民生活の基本的な下支えをするものとして、公共の部分で運営をされていくのが常なわけです。で、教会の中でもこの聖書図書館っていうのは、まあ、どちらかというとそういう位置づけにあたって、聖書を発行して運用している聖書教会が、まあ、キリスト教会のために、この聖書に関心を持つ人のために、無償で収蔵して、保管をして、そして公開をして運用するというですね、この教会のための言ってみれば、公のサービスというふうな形で公開をしてきたわけですね。でもこれがですね、運用がおそらく難しくなってきたんだろうと思うんです。まあ一つは銀座の一等地の中で、その ある程度のスペースをですね、どういうふうに使うのが最もふさわしいのかということと、やってもやってもそれは収益が上がるわけではないのでという部分ですね。で、聖書自体は、本当はですね、聖書を一回きちんと発行すると、それで向こう2、30年はずっと、一つの団体が回っていくだけの資産を生み出す、まあそういう価値のある出版物なんですね。出版物としてだけ見ると。というのは、クリスチャンたちが、教会が、ミッションスクールの人たちがそれを買ってくれるので、新しい聖書を出すとそこにはお客さんがいて、それを買ってくれるので、2、30年はそれで運用ができると。で、今度今ですね、2017年で、本来今年だったんですけども、おそらく来年に、新共同訳も新しい訳を発表して、売り始めることになります。そうすると、本来であればそれを出すということはですね、この先の資金的には資金繰りはうまくいくので、こういう図書館も本当は維持できるはずなんですね。ところが今はですね、とにかく活字が読まれない、本という形になっていても読まれないということがあって、で、この聖書を発行しても、もしかしたら採算が取れないかもしれない。まあ採算が取れないことは絶対ないんですけれども、この先の潤沢な資金運用というのがなかなか難しいかもしれないというのがあって、で、世界の中で今までだったらですね、日本のためにといって捧げられるものが、まあ、戦後間もなくであればあった時代もありますけれども、もう日本はすでに世界各地の聖書事業を支える側に回っているので、そこにもそれなりに出していかなければいけないとすると、こういうものを維持するのが非常に難しくなってきているわけなんですね。で、これをですね、譲り渡すことにしました。その受け入れ先っていうのが、青山学院大学なんですね。で、2020年以降に青学は新図書館を建設することにしていて、そこに収められて、公開をされていくことになるということになっています。ですので、どういうことが起こったかというと、聖書発行事業体がそれを運用するのはもう無理だというふうになって、じゃあそういう力があるのはどこだろうかっていうことを考えたときに、ミッション系の学校で、広く一般からも学生を募集して運用が成り立っていて、このことを皆さんのためにと、ある意味公共性を持って、提供できる母体として、ミッション系の大学というものが選ばれて、そこが、まあ、その役目を引き受けてくれたということになるわけですね。まあ、大学だと少し効率も良くて、もともと図書館を大学は作るものですから、そこの1コーナーに聖書のものをきちんと収めてということをしていくことになって、まあ、ふさわしいところに収まっていったのかなという気はします。で、ですね、この今、貴重な資料は6月30日銀座が閉館しますと、とりあえず銀座のど真ん中から相模原の片田舎に引っ越してくることになります。青学のキャンパスの図書館のところにしまわれていくことになると思います。公開はおそらくしないと思いますが、もしかしたら何らかの機会に期間限定で限られたものを展示して皆さんに見ていただくというようなことが起こる可能性はありますので、もしその時にはですね、ああ、そういえば銀座まで行かなくてもこういうものが見れるようになったんだって言ってたなということをですね、思い出していただいて、相模原に住んでいて悪いこともなかったなということで見ていただくといいかなと思っています。まあね、こういう話があるということだけね、ちょっと知っておいていただいたらいいかなと思います。難しい話ばっかりしないということが、わかる話題を一応選んできました。では、聖書をご一緒に開きましょうか。ルカの福音書の5章の17節から26節になります。ルカの福音書の第5章、17節から26節まで読み進めていきますね。ルカの福音書の第5章の17節です。 ある日のこと、イエスが教えておられると、パリサイ人と律法の教師たちもそこに座っていた。彼らはガリラヤとユダヤとのすべての村々やエルサレムから来ていた。イエスは主の御力をもって病気を治しておられた。ここにイエス・キリストがおられる場面が紹介されて、そこに方々から集まってきた人たちがいる、その様子が紹介されていきます。で、その人たちはどこからというと、ガリラヤ湖周辺ですね。これはイエス・キリストが宣教の技をしていたその周辺です。ですので、隣の町、村でこういうことがあったということを聞きつけた人々が、では私たちは行ってみようということで、友人家族連れ立ってですね、イエスの元に集まってくる。そういうことが起こってきました。割と狭い範囲のところの人たちです。プラス、ここにはエルサレムから来ていた人たちもいたと言います。エルサレムはガリラヤ湖周辺から比べるとよっぽど距離があります。そしてエルサレムというのはですね、宗教的な中心地ですから、まあ、さっき銀座が真ん中で相模原田舎と言いましたけれども、大体ですね、エルサレムに向かって人が行くことはあっても、エルサレムからわざわざ周辺地域に何かを見に来たり、何かのことを聞きに来たりってことはなかったわけなんです。でも、そのエルサレムからも来た人々がいた。そしてここにはパリサイ人と律法の教師たちもいたということが言われています。で、ルカの福音書の、まあ、ここ5章のところになりますけれども、1章、2章のところは、あれですよね、クリスマスのイエス・キリストが生まれた箇所になりますので、3、4、5と、まだ章は非常に浅いわけですけれども、もうすでにこの時点で、各地にイエスの名が聞こえ、そのことで人々が集まってきていた。それも普通の人々だけではなく、その当時の宗教的な指導者たち、エルサレムからも人々が来るようになっていたという状況がわかります。で、そのイエスが主の御力をもって病気を治しておられたということが聞こえてきたので、ある人たちは自分の友人を連れてそこに行こうと考えました。18節。するとそこに男たちがチューブを患っている人を床のままで運んできた。そして何とかしてこの家の中に運び込み、イエスの前に置こうとしていた。チューブの病というのは全身が侵されていきますので、立ち上がって歩くことが難しい、体が不自由になっていく、そういう病です。で、この人をですね、彼らは連れて行こうと考えました。で、連れて行くと言っても歩いて一緒に行くことはできませんので、床のまま運んでいくっていうですね、そのことをしていきます。ここには非常に大きな労力がありますね。その人のところに行けばという確信が本当にない限りは、わざわざこんなことまでして本当にそんな風になるのだろうか、半信半疑ではなかなかできないことです。どうしてもこの人をという風に思う気持ちと、イエスならば必ずと思う気持ちとが合わさって、この床のままで運んでくるということをしようとしたことでしょう。で、家の中に運び込もうとしたわけですけれども、すでに人が大勢集まってきていて、イエスを取り巻くように話を聞いていまして、その家の中に入っていくことができなかったわけですね。特に4人の人と、そして寝かされている人と、それをこう担ぐようにしてですね、入っていこうということですから、ちっちゃな子供だったらですね、すり分けて、すいませんと言って中に入っていくことができるかもしれませんけれども、この人たちをわざわざ入れてですね、前に行かせてくれる人たちはいませんでした。まあ、みんなそれだけ関心を持って、どうにかイエスの近くに、イエスの話されることを聞こうと、そっちを見ていたわけです。イエス・キリストの方を見ていて、彼らの方を見て道を開ける人というのはいなかったわけなんですね。 で、19節、大勢人がいてどうにも病人を運ぶ方法が見つからないので、屋上に登って屋根の瓦を剥がし、そこから彼の寝床をちょうど人々の真ん中のイエスの前に吊り下ろした。で、ここでは瓦の家が想定されています。もしかしたらイスラエルの家はですね、瓦の家ばかりではなかったので、他の福音書なんかを見ると、この屋根を剥がしてというふうに言われているのは、いや、瓦よりももうちょっとですね、なんて言うんでしょうね、かやぶきとは言いませんけれども、そういう簡易なもののところを剥がしてということになるでしょう。で、ルカの福音書は特にギリシャ世界の人たちに分かるように書かれているので、まあ屋根を剥がしてというのが瓦を剥がしてという表現になって、まあそれが彼らにとって分かりやすいのかなと思います。で、そこからですね、吊り下ろす形でイエスの前にその寝床が降りてくることになります。ちょうどここですね。ここがこうガラスが襲う、ガラスが襲うというふうに始めて、みんながなんだなんだというふうに見上げているときにこう穴が開いて、そこから寝床が降りてくるというような感じです。ああ、当然上からですね、そんなものが降りてくる、うおーと思ってこうやってみんな退きますので、ここら辺がぽっかり開いて、そこにこう友人たちが降ろした、その中部の人の寝床がここに来るわけですね。で、そんなことですので、イエスはその人のことを見ることになります。で、その見ると言ったときにですね、何を見たかというと、5章の20節のところに、彼らの信仰を見てというふうに言われていますよね。で、これは、彼らというのは連れてきた友人たちのことを指しています。もちろんここに寝かされていた人も含まれてでしょうけれども、彼らの信仰を見て、ここに来たこと、ここに信頼を持って来たこと、多くの労を払って来たこと、そして中に入ることができないと分かると、何が何でも、是が非でもということで努力をしてここに来たこと、それほどまでにこのイエスのことをしたい、イエスの力に期待をして信じて来たことを指して、友よ、あなたの罪は許されましたというふうに言ったわけです。で、このあなたの罪は許されたという言葉を聞いて、先ほどの律法学者パリサイ人たちが反応をするわけですね。様々な教えを説いていたと思います。また様々な病気を癒していたと思います。で、そのこと自体には火を唱えることはできなかったんです。神様の教えを旧約聖書から説いているということを聞けば、私たちが考えることよりもさらに進んだことをこの人は教えているような気がするというふうに感じ取られることでしたし、実際に自分たちができないような不思議な力を持って人々の病を癒している様子を見ると、この人は一体どういう方なのだろうかと、彼らも驚いてそのことを見る以外なかったわけです。が、ここに来て、あなたの罪は許されたとイエスが言うのを聞くにつけては、え、そんなことまで言ってよいのだろうかというふうに考えるわけですね。で、彼らが言ったのはこうでした。神を汚すことを言うこの人は一体何者だ。神の他に誰が罪を許すことができようかというわけです。で、ここに彼らは一つの動かない信念を持っていました。神はただ一人のお方であるということです。そしてその神がただ一人のお方であって唯一絶対の権威を持っていらっしゃるときに、他のものはたとえ偉大な律法の教師であっても神と並ぶようなことを言ってはならない。神の下に、神のもとに自分たちはいるべきであって、神と並ぶようなことを言ってはならない。その神と並ぶようなことの代表格が、この罪を許すということになっていたわけです。で、当時、もし罪が許される必要があるならば、宮に行って生贄を捧げて、そこで叱るべきプロセスを経た後に、祭司が 神様の権威を預かった上であなたの罪の許しということを宣言することになっていたわけですね。ですから、こう手続きと正当な立場とをもって罪の許しの宣言というのは神から来るというのが明白だったわけです。で、それをいたずらに宮でもないところで何の前触れもなくこの人たちに祭司でもないこの人があなたの罪は許されたなどということはできないわけです。で、これは神を汚すことになるわけです。そうすると今までの良い教えだろうけれども、この力ある御業だろうけれども、神を汚し、神を横に置くようなそういうことを言うこの人は、やっぱりいけないと考えるわけですね。で、その理屈を見抜いておられたイエスは彼らにこう言われた。22節。なぜ心の中でそんな理屈を言っているのか。あなたの罪は許されたというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいか。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に悟らせるために。で、そのですね、イエス・キリストは受け答えをしたときに一つの問いを発します。あなたの罪は許されたというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいか。で、これはですね、答えようはいくらでもあると思うんですけれども、実際にはどっちが優しいかという答えを求められているわけではなくて、人にはどちらもできないことだという、そのことが一番の言いたいことになります。どちらも人にはできないことなんです。で、それを私は言ったのであるということがあって、で、そういうふうに言う私は、一体何者なのかということをあなた方に知らせようというわけですね。で、私が罪を許す権威ということを持っているということを知らせるために、起きて歩けということもまた実現しようと。だからこの人にですね、命じてこう言います。起きなさい、寝床を畳んで家に帰りなさいと言われた。罪を許すということと、立って歩けということと、どちらが難しいのか、どちらも難しい人にはできない。しかし私はその両方の権威を与えられているのである。立って歩きなさい。起きて家に帰りなさい。まさにそのことがその通りになるその中に、だから私には罪を許す権威もあることをあなた方は知ることができるでしょうというわけです。この目に見える具体的な印を持って彼らに見せたのは、私は罪を許す権威すらさえ持っているものなのだ。目に見えるこの一つのことに驚くことなかれ、さらに私は罪を許す権威すら持つものであって、それは神の元から来た一人子救い主としての権威なのだということを明らかにしていきます。人が神に仕える身として神の許しを宣言するということ以上の、人が神に仕える立場でということ以上の、神の元から来た救い主としての権威ということをここで明らかにするわけですね。25節、彼は立ちどころに人々の前で立ち上がり、寝ていた床を畳んで、神を崇めながら自分の家に帰った。人々は皆ひどく驚き、神を崇め、恐れに満たされて、私たちは今日驚くべきことを見たと言った。今日驚くべきことを見たというふうに言った。そりゃそうだったと思うんですね。彼らは教えを聞きに来て、そして不思議な御業が行われているということを聞いて、その元に集まってきて、みんな興味関心を持ってきたわけです。そして今日もその一つのことでも二つのことでも私たちの目の前で見せていただけるのだろうかと期待をしていたところ、まあ、誰の前にもわかるような形で屋根からですね、病人が吊り下ろされてきて、そしてイエスの言葉によって立ち上がって、今まで寝床に寝かされて吊り下ろされた人が、その寝床を畳んでですね、帰っていく様子を見たときに、こんなことがあった。 彼らは誰も家に帰って友人たちに仲間たちに今日見たこういうことがあったっていうふうにですね、誰彼となくそれを喋って伝えていっただろうと思うんです。で、その驚くべきことを見たわけですけれども、ではイエス・キリストは本当のところどんなことに驚いて欲しかったのかということがあるわけですね。確かに中部の人が床を畳んで歩いて家に帰るというのは驚くべきことです。しかし、それ以上にイエス・キリストが驚くべきこととして人々に知って欲しかったこと、明らかにしたことは、私は罪を許す権威すらさえ持ち合わせたものであるということです。人々の必要の実際に応えるのみならず、神の罪の許しの宣言ということをご自身がすることのできるお方。必要な手続きとか儀式とか場所とか定められた人とかそういうものを一切抜きにして神ご自身が直接にここで人と出会ってくださってご自身のもとへと招いてくださる、そういう権威を持っているお方としてこのイエスを知ること、それこそまさに、パリサイ人や立法学者たちが受け入れられなかったことであり、イエスがまさにそれこそ明らかにしようとしたことであり、人々がまさにそこに目を留めて驚くべきであったことだったわけですね。この前の週ですね、ニコデモのところで人は新しく生まれなければというふうに言いました。今までの人の延長線上の歩みでということはダメなんだということですね。神の側から与えられるものを持って生まれるのでなければというふうに言いました。で、まさにそのイエスは神の側から与えられるもので生まれるということの一番最初のプロセスをお与えになることのできる方。人は神の前に立つということはですね、その罪を咎められて滅びに至る、そういう歩みなわけです。でも、立法学者たちもパリサイ人たちも、宮で仕える者たちも、そういう罪ある者が、どうにか生贄を持って神の前に取りなされていって、神の民であることを維持する中で神に認められるということを求めていました。言ってみれば、ユダヤ人として生まれ、彼らの式典、また、立法の歩み、その中に、その延長線上に自分が神様に認められていく歩みというのを想定して、そういう儀礼の中で、そういう式たりの中で歩んできたわけです。でも、イエス・キリストがおっしゃったのは、明らかにしたのは、神の側から招くそのことにおいて、そういう今までの自分たちの歩みを積み重ねる延長線上ではなく、神の側から招かれることとして、そして私はそのために来て、この罪の許しを宣言し、この人は神にあって歩み始めることができる。私たちが神にあって歩み始めることができるために、神の側から招く方としてこのお方は来られた。で、これこそまさに私たちが知り、驚き、自分の身を寄せていくべきところなわけですね。これこそまさに世界中のすべての人がこの方のもとに集まってこれを聞き、何とかして是が非でも私はそのことに預かりたいと願って身を差し出していくべきことなわけですね。そんなイエス・キリストのお姿をここに読ませていただいて、私たちはすでにこのお方を知るものになっていますので、ぜひその中でこの方にある歩みを全うしたいと願うものです。しばらく黙祷いたしましょう。